音楽煮込み、阿部直美と小池蓮の演歌夢の跡。皆様こんばんは、阿部直美です。この番組は東京のスタジオから四日市の皆様、そして全国の皆様にお送りしています。またこの番組は歌手阿部直美と作曲家小池蓮先生が日々奮闘する演歌歌手活動の摩訶不思議や、これどうなってるのとか、なんかちゃうでしょといった出来事の投稿をいろんな歌詞からいただき、それを解決していこうと演歌歌手待望の番組となっております。さあ今週もよろしくお願いします。
はい、今週もよろしくお願いします
もう今笑いをこらえるのが大変でした。
どうしてですか
ちょっと前にね、今始まる前にアーモンドをね、ちょっと小腹すいたからちょっと食べてたんですよね。
なんと食べましたね。
なんとなく口がゴモゴモして、なんか喉に詰まってるような仕草を目の前で小池先生がされていて、なんとなく
なんかね、かけらがねずっと残ったような感じがしてねそういうことし、そういうありませんか。
わかりますわかりますでさっきもほら、あのね、お水飲んでたじゃないですか、そういうふうに言って、なんかかけらがかすがどうのこうのとか言って、でそれ水を飲んでもう私は済んだと思ったんです、治ったなと思ってたのに、今目の前に座られてて、それでもなんかまだ口がゴモゴモゴモゴモしてるからそんなことがね、なんか今おかしくておかしくて、
そういうことが面白い。
ああ、もう大変だって、今笑いをこらえて、もう、いやもう吹き出しそうで途中でまたと思って。口が動いてるから。
まあそんな。もう収まりましたよ。
前収まりました。あ、よかったです。ダメ、私がおかしくて。まあそんなね、あの食べ物といえば、今日土曜の日なのね。
あ、そうなんですかね。
そう。あっち、
違ったか
違います、全然違います。私今7月のカレンダーを見てましたまあなんかもうアホみたい。もう全然違います。今日は大安です。ただの大安。はい、まあそんな笑いから始まったってことで、
はい、
これはまたいいですよね。
健康には笑いが一番ですからね。
いいです、長生きの秘訣でございます。
誰が笑かしたんだって怒られちゃいそう。
まあそんなもう本当にでもたわいもないこのアーモンドでね、確かにこれあの川っていうのかな、これ川
渋川ね
、これもねあるし、中の皮の本当にカリカリのあるし、確かにあの端っこに挟まりますよね。
挟まる
なんか口のね
挟まるん
だ。でもこれ噛んでると美味しいね、アーモンドは。
これね、後引いちゃってしょうがないんだよね。これ包丁通じもなんかつまみそうで嫌だね。
あ、目の前にある、
ね、危ないね。
やっぱでもナッツはこれいいんですよね、いい油っていうか、ほらサラダオイルとかそういった油じゃなくて、このナッツ系の油はこれ体にやっぱ取って行った方がいい。便通も良くなるし、なんかすごくこれが1日25粒ダイエット中に。
年の数じゃないの？
違います。年の数だったら20かなんて20でも25粒ぐらい、取るといいって。
ああそう、
ありますから、これどんどんいいですよ。あとアイチエイジングっていうの、こう若さをね、あの保つ血管のあれもいいみたいですよ。血管の若さを保つ。
そうなんです。
なのであのアーモンドはね、皆さん取りましょうよ
取りましょうよって
あの口にはくちょくちょくちょくちょく残りますけど、
残る
アーモンドもそうだし、あとあれもそうですね、あのくるみとかね、そういったナッツ系、
くるみとかね、ああいうのもいいね、
ね、まあ、健康第一にやっぱりこういないと、やることもやりたいこともできない
から、
あと気力もなくなっちゃうじゃないですか。
そう、
ね、夢が見れなくなっちゃう、ね、なのでやっぱ健康をやっぱり第一に考えなきゃいけないってことはそういうことですね、ね、
年取ると余計だね。
あ、なんか外に出なくなるっていうね、
余計そうなる。
奥めんどくさいな、奥だな、腰が痛いな、足が痛いなとか、
あれはね、なんだろうね、 朝だから散歩に一回こう出る癖をつけちゃうといいんだろうね。
そう、そのやっぱなんか日課にする。
犬飼ってくれって言うんだけどさ、
うん、
俺はね言うんだけど死なれると嫌だからってね飼わないん
だ。大丈夫ですよ、今犬の方が長生きだと思いますよ逆に犬が残されちゃったらかわいそうと思うんですけど。
逆にな、うんうん、そういうのもあるな。
でもいいんじゃないですかワンちゃん。
でワンちゃんねいいんだけどさ、
猫は散歩行かないもんね。
猫は散歩行かないもん。
いやでもいいと思いますよ。でも大変ですよワンちゃん散歩。
いや連れて歩いてもらえばいいんだ。犬が先行くでしょ。
ダメそれは。違うんですよ、それは教育なってない、教育できない。
なってない、
はい、
引っ張ってもらってい
ただの、いやいやいや飼うならちゃんと責任を持って教育もしなきゃいけない。
そうですか、
はい、もう人間のエゴで動物を飼っちゃいけないんですよ。やっぱり
やっぱり猫がいいね。そうだからなるとね。
いや猫も同じです。
猫は動かないから。
人間のエゴで
外行かないし。
人間のエゴで飼っちゃダメ。飼ったらもうちゃんと責任を持ってちゃんとしないと。
そうですよ、聞いてる皆さんもそうなんですよ。
そう、もうみんな自分飼ってたから人間はね、
うん、
なのでやっぱりそうだダメなんですっていうことで、今週も始まりました。まあまあ今週も始まりましたとなんか月始めみたいな、あの月曜日みたいな 日曜日みたいな感じですけど
ですね。
今日は土曜日なんですけど
、うん、
まあそんなことでね。でもこの音楽煮込み、いろ令和になりまして、またちょっとね、いろんな挑戦もしていきたいなっていうところを発表もしていきたいと思っております。さあ皆様にもずっとお付き合いいただければと思います。
はい、
それでは今週の1曲目、聴いていただきます。阿部直美の野崎川どうぞ。さあまあね、もう令和令和と、まだ令和元年ですから。
お騒ぎしてましたね、
うん、元年ですよ。元年元年
元年元
年です
よ。1年目
そう、
ね、1年目と違うのか元年っつうのは。
まあそうでしょ、
昭和元年とも言うでしょ、
うん、だからそれがでも今回は5月からですからね。
ね、
丸1年はないんですよね。
そうなんです、うん、
でだからまあとりあえずこの12月まで、
うん、
は元年、うん、そうですよね。
12月のね31日までは元年なんでしょうね。
で次から2年なんですね。
2年目になっちゃうのね。
令和2年です。
だから令和1年っていうのはないんだよね。
ないですよね。だからこの令和元年のうちはやっぱりまだ令和令和っていうことで、いろいろとい
ろいろ騒ぐ
騒ぐと思います
。騒ぐのか。
なので一生懸命そこにこちらも令和
乗っていかないといけないと。
はい、とりあえず令和、なんか周りでは令和令和うるさいなってもうテレビつければ令和ってばっかりだななんてね、聞きましたけどもね。まあ確かに。
でもあれさ、うん、令和なのか令和なのかさ、
あ、そっか、
ね、なんか一回ねテレビ局でやってたね。どっちが正しいんだろう。正しいもクソもないんだよなあれな。
でもなんかこう平和っていう発音と同じ令和がなんかいいですね。
明治、大正、昭和、下がるよねお尻が。昭和、平成、
そうすると令和ですよね。でも平、あれ平和は、
平和って言語ありました？
ないないない、言語じゃなくて平和、普通の平和。
あれは上がっていいんじゃないですか、その単語だから。
そっちだからそれがいいの。それが令和がいいな。
令和がいいの、
うん、令和がいい。
令和って、
まあ、でも令和ってのが言いやすい。なんか
言いやすい、まあ言いやすい方でいいんじゃないですか結局は言いやすい方で。
令和令和、うん、令和令和ね、こんなぐらいの違いですね。令和、
そうですね、
令和。まあまあまあまあどっちでもいいんですけどね。
アナウンサーじゃないですからね。
うん、どっち、うん、どっちかって決めてくれればいいんですよ。まあでも決まらない以上どっちだっていいんですけども、うん、まあなんかこう本当に、令和かって、まあ、今つくづくまた思い出すとね、その時の発表がなんか新鮮だったんですよね。
そうだね、う
ん、誰も想像つかず、しかもなんか万葉集からっていうのがなんかほんと素敵で、いやなんかこれからだからこそ日本って日本の文化をとか、
この言語っていうのはね、うん、日本独自だからね。
だからなんかね、もう若者もそこで日本っていうところに興味を持ったんじゃないかなと思って。
持ったですかね。
日本の歴史、その万葉集が売れてるって。
あ、そういうことかもね、うん、
でも万葉集の買う人って、まあ、年配の人の方がやっぱ多いのかな。
今まで見てなかったような人がね、見出したとかね、う
ん、私も、見てないしかわからないですけど、でもだからそういったあの、あ、日本にはこういったものがあるんだっていうこととかね、あのほらお札もそうじゃないですか、
歴史上のね、
だからやっぱり、うん、日本にはこういうものがあるんだよって、こういうものがあったんだよっていうものをこうやっぱりなんか残したいですよね。
本当はね、きちんとね、
ちゃんとなんか、あと、うん、まだ全然あの我々大人でも知らないことがいっぱいありすぎじゃないですか、うん、だからそういうことを知っていきたい、やっぱり知っていきたい。
文化庁は何やってんだっつうんだよ、
うん、
そういう問題じゃないか、
しっかりしてよねってことですよね、
うん、
そうだから行きましょうかね、昭和のいきなり
昭和の
死後
死後死後
そうそうそう、もうあの、まあ、前々回からね、その別にこれ何の勉強にはならないんですけど
何の
でもね、まだあの私がリストアップしたあのなんか全然まだ終わってないんですよ、テストがなので今週もちょっといきたいと思います。昔
うん、
とっくりって言ってましたよね。とっくり、皆さん知ってます？とっくり。
とっくりってのはあのお酒入れてさ、缶つけるやつ。あ、違う、そうじゃない。
洋服。
洋服で。セーターでとっくり。とっくり。
言ってませんでした。私ね、これでも私やっぱちっちゃい時に。
ハイネックセーターか。
おばあちゃんか、そう。
ハイネックセーターとは言ったけどな。
そんな都会育ちですか。
あら。
生まれはどちらですか先生。
生まれ東京ですよ。
あ、やっぱりだからか。
足立区ですよ。
あ、そうなんだ。でも
あの北野武志のあの反対側の北千住ですよ。
そっか
言っちゃったらバレちゃうから
だからとっくり、昔とっくりって言ってたの、ね、
うん、
でも今は、まあ、あの本当の最近ではトルネックって言うんですって。
トルネック、
うん、それは知らないですよね。
知らないね。
そうだからタートルネック、
うん、
タートルネックはまあ、私のイメージだとあのとっくりとはちょっとイメージは私は違うんですけど、でもタートルネックをとっくり、うん、とっくりがタートルネックになったっていうこういう説っていうかもあるので、
あれ、うん、ハイネックっていうのはまた別なの。
そうですよね。 あそうだハイネックは、
ハイネックは何なんだ。
あ、そうか、ハイネックが
立ち襟ってことか。
そうハイネックはハイネック、じゃあやっぱりタートルネックでいいんだ。
タートルネック、
うん、そうだ。でも多分一番本当の最近はトルネックっていうファッション用語なんだと思うんですよ、
うんうん、
まあだんだんおしゃれになってくってことですよね。あとほら、あと普通に今ブーツカット、ベルボトム、昔はなんて言ってました。
ベルボトム、
ブーツカットとかのほらズボンの形あるじゃないですか。
ラッパ
ね、ラッパ、そうそう、ラッパだけど、
ラッパとかさ、
パンタロンとか昔、
パンタロンとか
ね、
そう、パンタロンはそうよ、あの歌詞がね、歌詞が着てたよね、履いてたよね。
あ、そうだね。でもだから、でもそれは私たちはあの親の世代パントロンって言ってたけど、うん、聞いたことあるけど言わなかったですよ。パンタ
なんだ、パントロンって言わなかった。
言わないから
なんて言ってたんだろう。
いやもうその普通にそのまま、うん、ブーツカットとか多分そんなような話をしたと思いますね。そう、まあそんなことでちょっと、まあ、前半はねあれなのであれですけど、まあ今は私もでもブーツカットは履いてました。もっとあれ若い時のファッションだよね。
似合ってました。
もちろん
そう、
何ですかそれ、なんか想像つかないよ、似合わなそうだけどっていう、その
いやいや、そうは言ってます、ね、見てないからね。
そのような風に聞こえてきました。今皆さんどう思います。今そういう風に聞こえますよね。
どう思います。皆さん私につくでしょ一回見てみたいよね。
似合ってましたって、いや似合うでしょう、あ似合ってたでしょうねっていうなら分かるけど、似合ってましたって聞くってことは多分似合ってねえだろうなっていうのが後ろにつくんだよね。多分そういうことですよ。わかりました。小池先生の本音がわかりました。
見透かされたか
はい、それでは今週の2曲目いっちゃいます。阿部直美で女たまゆら夢飾り、聞いてください。さあ後半となりました。今週は、うん、投稿が、
うん、
来てるような来てないような、なんかうんって言ってたなとか、ギリギリまで待ってみようみたいなこと言ってましたから、来てないみたいです。あ、来てないっていう合図が来ました。
来てないんですか。
うん、皆さん、ね、全然もうお一人様何通でもいいから、もしねあれだったらまた、
ね、出してい
ただければと。
メールでね送れるしね、
うんうん、ということで、まあ、ちょっと続き言いましょうか。昔、いや私もこれ確か、私ね小さい頃に女性のパンツのことをなんかパンティーとかさ言ってね。
パンティーはエロっぽくていいじゃないですか。
いやじゃないです。なんかこうやってよくねえ、パンティーって、そう昔からなんかもうそれがなんか嫌だな、なんでそういうなんか嫌だなと思って、私はまあ普通にパンツとか、あとはショーツ、
あ、ショーツね、
ちょっと大人になったらショーツっていうふうに言ってましたよ、うん、言ってたかあんまり言わないけども、いやパンティ、
今は違うし、今下パンでしょ。
それパンティの部類の方じゃないですか。
下パンは履いてないのね。
それはいやいや、履いてるか履いてないかそれは言うことじゃないので。
そうか、
履く時もあるかもしれませんとか。
プレゼント来ちゃうよそんなこと言ってっと。
あ、そうか。でも下パンだとそんなほらサイズ関係なしに、
うん、
ね、あのここで調節できるから。
あれでもさ面積ちっちゃいんだからさ、
うん、
その割に高いんだよねあれね。
いや、それ質によるんじゃないですか。
質、
うん、
あ、材質、
うんうん、あとメーカーとか、
あの材質あんのかね。
あります。あと作りとかでやっぱり、あの、
じゃあ今度買いに行ってみようか一緒に。
怖い怖い。一緒に選んでるその何との誰が見てるか、
顔が
誰が見てるかって、いや、あの二人どういう、なんで
危ないな
って、そう、うん、なんでかな。でもなん、例えばあのデパートとかでカップルで見てる下着
もそういうのありますよ
ね、
う
ん、でも私はその時にふっと思うのが、あ、今の男の子は外で待ってないんだ、
平気なんだ、
うん、一緒に、え、今ここの下着売り場に一緒に普通にこう見るんだって思うのは、私はこれおばさんになったってこと、
うん、若干ね。
そうかな。
でも
な、
普通はね、昔はあのー下着売り場なんか近寄らなかったでしょ。
でしょ。
男はね。
でしょ。あとはやっぱり女の世界と男の世界って、あの、私が育てられ方はやっぱりこう同じ、例えば家族でも、うん、兄弟、兄が2人いるので、
うん、
うちは男の子がいるんだからっていうことを言われてた、うちの母に。
女らしくしなさいってこと。
うん、だから例えばそうですね、例えばさっきの、例えば、うん、今は別にこれやっていうことじゃないですけど、例えばパンツを そこにポンと放り投げてあったとか、例えば、
うん、
そうなった場合は必ずそういうこと言われますね、言われてたんですよ。だから、あの、家庭内でも、あの、男性に対するマナー、見せる、うん、見せない、
うんうん、見せない
見せないとか、見せないとか、うん、そういうだからマナーですよね。
まあね、
普通ないものがここにあったらおかしいじゃないですか、うん、なんでこんなところにあるのとか、だそういったあの当たり前を、他のそういった邪魔なものを意識をさせないとかいうのが、うん、多分昔の人たちはそういう配慮をあのしてたと思うんですよね、女性であれば。なので、あの、そういったことはなんか言われてたのと、あとそういう話を聞くとさすがだなってやっぱ思ったりするのと、あと最近、まあ、今はあんまり行かないけど銭湯とか行くと、
うん、
あの、よく昔で言う、あの、お風呂の、まあ、ドラマとかで時代劇で、うん、女性がお風呂入ってるシーンとか、
あるね、
後ろ姿と、
入浴シーンで
片足膝立てて、
うん、
こうお湯をこう、
あ、お湯、
肩、
うん、かけ湯ね、
うん、かけ湯を、なんか色っぽいじゃないですか、うん、色っぽいね。それがあの、女風呂ではそういう光景見えません、正直。いない、そういう人が。
いないね。
いない、
ね、
なんでいないねって。
いや、多分そうだと思う。
そう、
あの、だってシャワールームってあるんだもん、先に浴びてさ。今男湯でもそうだと思うけど、シャワーを浴びて、
うん、
それで
のもあるし、うん、あるし、そう
じゃなくても湯船入っちゃうし、
いや、あとは普通の椅子にほらなんか座ってもうそこで最初から洗っちゃうとか、
うん、
だから椅子があるから、うん、そういう女性らしいこう ラインとかってない。
あ、仕草的にってことね。
はい、仕草です。そういうことです。う
ん、
でそ
れだってお風呂屋さんで別に仕草いらないでしょ。
女同士だからね。
うん、
いる。でもいやそういうことじゃなくて、あのいるじゃなくて、それはもう育ちだなって私は思ってます。
ああ、そういうことね。う
ん、あのだからそういう、あ、椅子があるのに椅子を使ってない人もいたんですよ。
うん、
そういうどういう年代かっていうと、もうやっぱりあの60近いとか50、50代とか、
ちょっとお年
寄りした人たちはね、うん、まあ全員じゃないですよ、もう椅子の方が楽なので、なので中にはそういう、あれ、そういう座り方今もするんだなと思ってみると、まず若者にはいない、
うん、
あとはそういった公共の場所ではやっぱりマナーがいいのはやっぱり上の人たちの方が、おばあちゃんになっちゃうとまだ別だけども、うん、もうちょっと下の人たちの方が、
まだちょっと若干女が残ってる人、
はい、マナーができ、やっぱり普通、うん、普通だよね、普通がそれだよねって、うん、でも今の若い人たちの方がマナーができてない、髪の毛縛んないで入ってたりとか、
あるな、そういうのな、
あとなんか体拭かないで出てっちゃってることが、あ、えって親に教えてもらってないのかなって、私なんかやっぱ母親がうるさかったので、
うん、
体を拭いてバスタオルの前に上がるときに体を拭いて、
うん、
それから上がんなさいってやっぱ言われたので、
普通はそうだよね、
うん、だそうするとやっぱビチャビチャで外に行く、
ビタビタでもってさ、
そうそうそう、う
ん、廊下なんか、廊下っていうか板の間ね、出てきちゃうとかね、
そ
う
そ
う、
だからそうやって家でも同じなんですよね、
うん、
家でもあのある足拭きもビチャビチャになるし、あと洗濯する人もいるわけじゃないですか、
うん、
だからでバスタオルだって毎日洗ってたら大変だしとか、だから体を拭いてから、タオルで拭いてからバスタオルとか、やっぱりそうやってなんかこうなんかね、
あのそれが普通のマナーだろうけどね、
後の人のこととか考えながらやっぱ母親を教えてくれるから、うん、そこはこう思って自然と思ってた部分が、銭湯に行ったりするとあれって、あ、そういうことができてないってことを教えられてないんだなとか、
いやそう、
女らしさっていうものをちょっと意識をしていきたいと思います。ね、女性の演歌歌手の皆様たち、もう先輩方はもうできてると思うのでマナーをということで終わりにしたいと思います。はい、それでは次はエンディングです。さあ、もういよいよあの阿部直美、ライブが始まりまして、うんうん、もうね、皆様にはね、また本当にぜひとも来ていただきたいです、まあ、ミュージシャンも、まあ、2人の時、3人の時、4人の時とそれぞれ、その場所によってちょっと違うんですけども、やっぱり新しい演歌、それを、まあ、あの演歌を、音楽として何かいい他の方表現方法っていうものもね、新しいものを作るということでの挑戦もしております、はい。でまともとまた王道の演歌ももちろん、歌っておりますのでね、あのそういったあのことでまずは生のライブを聞きに来ていただけたら大変嬉しく思います。ですね、それでは、まあ、ホームページブログ等を見てね、お越しくださいませ。さあ、この番組は皆様からのお便り、感想、リクエストとご投稿をお待ちしております。宛先はこちらです。ファックス番号0484247150、0484247150、メールアドレス阿部直美オフィスアットマーク gmail.com、 阿部直美オフィスアットマーク gmail.com です。皆様のご投稿お待ちしております。お別れの曲には野崎川のカップリング曲になります。三尾坂を越えて赤い糸をお送りいたします。この番組は阿部直美と
小池蓮で
お送りいたしました。それでは、
はい、また来週です。
はい、さよなら。